ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、企業を成功させるための12のステージ。
こんにちは。この番組をお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めさせていただきます白信明です。本日もですね、田中雄一とともにレバレッジ企業の戦略をお伝えしていきます。それでは田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
本日はですね、とうとうステージ3、ビジネスプランの策定と。特にですね、ビジネスプランの策定ステージ3に関しては、ステージ3を、4つに分けてお伝えしていくと。
そうですね、起業するときにやっぱどういうジャンル、あとはどういう計画でやっていくのか、どういうやっぱこのお仕事をしていくかっていうのは非常に重要なんですよね、うん、このジャンルの選び方によってはやっぱうまくいったり、ですごい頑張ってるのにうまくいかないみたいなことが発生するので、まあ、これを4つのパートに分けて、しっかりお伝えしていこうと思います。
なるほど。では、本日はステージ3の1ですね、要チェック、参入するビジネス4つの鉄則と。
はい、
はい、
そうですね、
要チェック
要チェックですね。もうここを外すと苦しいですよ。やっぱその いろんな起業家の方もあるし、実は世の中って、ね、ビジネスってめっちゃたくさんあるんですよね。で本当に5万とある中から何を選ぶのか、どのジャンルでやるのかっていうもので、本当にいろんなものが決まってしまうんですよね、うんうん、いろんなものって例えば何かっていうと、同じ労力をかけたのに利益が残るか残らないかっていうのもすごい変わってくるんですよ。
ああ、なるほどなるほど、
ね、すごい頑張ったのに利益残らなかった大変じゃないですか。
もうしんどいですね。
しんどいですよね
一番しんどいパターンです
よね。一番しんどいパターンですよね。こんだけやったのにお金こんだけしか残ってないのみたいな、うん、はい、でこれはですね、4つの鉄則っていうのは別に僕が言っているわけではなくて、結構ホリエモンっていうですね、
有名な堀江
貴文さん、
はい、
ホリエモンって呼び捨てで言ってしまいました。ホリエさんですね。ホリエさんが実際、ご自身のブログとかでよく言ってることで、これってでも完全に当てはまるなと僕も一致しているので、今回ですね、まあ、自分のパターンに置き換えながらとかですね、具体例を交えてちょっと解説していきたいと思うんですけども、4つあるうちまず1つ目がですね、利益率の高い商品ってやつなんですよ。
利益率の高い商品、
はい、利益率の高い商品、これはですね、1個売った時に100円の利益になるのか、そうですね、1万円の利益になるのか、50万円の利益になるのかによって全然違うんですよね。
全然違いますよね。
ハクさん、もし手売りで缶コーヒー売って利益出してくださいって言ったら、結構どれくらい頑張れそうですか？
多分月収で2万円ぐらいになるな。
そうですよね。100本売っても、
ね、100本売って1万円。
100本売ってもまあ2、3、売上が1万円だとしても、利益は 20% とか、わかんないですけどね。
はい。
2000円みたいな。
2000円みたいな。きついですよね。
100本売るのって結構大変だと思うんですよね。
手売りで100本はもう難しいですよね。
そうそうそうそう。それに対して、まあ僕らがやってる、僕とか、まあハクさんがやってるビジネスというのは、例えば30万とか50万とか100万円とか、そういうコンサルっていう、ものとか、あとはその口座とかそういうものだと利益、利益はほぼ 100% に近いわけなんですよ、まあ、運営費とかあるんで実際は 90% とか 80% なんですけど、
そうですね、
もうその人は50万やったら40万ぐらいが利益になるわけですよ、ね、缶コーヒーを1000本売るのと、この50万の商品を1本売るのやったら、実は50万の商品を1本売る方が簡単なんですよね。
簡単だと。
簡単なんですよね、うん、そういう意味で僕たちみたいな非常にちっちゃな企業ですよね。大企業は大企業の戦略で、まあ、たくさん、こう幅広く売ればいいと思うんですよ、
ええ、
日本各国世界各国に。でも僕らみたいな人はお客さんがまあぶっちゃけ100人いれば結構なお金持ちになれる。
そうですね、
お金持ちになれる、
うん、お金持ちになります、
はい、まあ、なんでちょっと利益率の高い商品ですね。で、その1万とか2万とかじゃなくて、やっぱ30万、50万っていう、やっぱ2、3人売れるだけで、月に食えますねってレベルのやっぱ商品があると、非常にビジネスが安定しやすい。頑張った時に売上だけじゃなくて、利益も爆発しやすいので、まあ、本当に、そういうふうにですね、まあ、安定した暮らしができるというようなのがあるので、うんうんうん、ぜひ利益率の高い商品というのが、ぜひ一つ目の考え方になります、
はい。はい。4つの鉄則の1つ目は、利益率の高い商品であると。
そうですね。
はい。
はい、
では2つ目は
?2つ目なんですけども、在庫の持たない商品ですね。
あ、在庫の持たない商品。
はい。
はい、
在庫を持つっていうのは、要は、まあ、資産を持つっていう意味でもあるし、負債を持つっていう意味でも、まあ、両方の意味合いもあると思うんですけど、やっぱそのお金がたくさんないと、その在庫持ってる分、やっぱどんどん苦しくなっちゃうんですよね。
はい。
100万円のうち、80万が在庫で、現金20万でなんとか生きていかなきゃいけないと。
きついですよね。
はい。なった時に、何かあった時に吹き飛びやすいんですよね。
うん、
はい。 ハークさんとかもともとアパレルやってたじゃないですか。
はい。
多分在庫めっちゃ苦しかったじゃないですかね。はい、
もう在庫の厳しさって、あの、そういうし、あの、お金的な面もそうなんですけど、もう一つ場所的なね。
ああ、なるほどね。
あの、潜在コストというか、あの、目に見えないコストっていうところで、単純に場所がなくなってくるっていう、そこにも家賃が発生してくる。
そうですね。まあそういう意味で、こう、家賃も発生するし、で、まあその場所代ですよね。で、あとはその在庫コストっていうのもあるし、在庫リスクってありますよね。売れんかった時の。
そうですよね。
季節物を仕入れて、売れなかったやつって丸々、うん、赤字になっちゃう
んですよね。赤字になるね。
はい。
捨てるのにもお金かかる。
捨てるのにもお金かかる。仕入れるのにもお金かかる。
お金かかる。
セブンイレブンとか多分ね、めっちゃ捨ててると思うんですよ、ね。
めちゃめちゃ捨ててるでしょうね。
はい。そんな中で利益を出すってめちゃくちゃ難しいんですよね。はい、で、逆に在庫のないビジネスって何かっていうと、まあ、むしろやっぱあなた自身のノウハウとか、経験とか、生き方とか、あり方とか、そういうものをですね、知識を集約して販売するっていうこと。情報コンテンツを売るっていう考え方が世の中にあるんですけど、うん、まあ、こういうようなビジネスだったら、まあ、非常に、まあ、売れんくても自分の生活費ぐらいしかかかってないので、まあ、はっきり言ってしまえば、まず潰れることがない。
潰れることがないですよね。
はい、そうですね。うん、もう正直、本当に稼げなくても、アルバイトでもすれば全然耐えられるぐらいの額ですね。超ネガティブなことを言うと。
そうですよね。
まあ、それくらいですね、まあ、そういう自分自身の経験を売ったりするっていうのは、利益率は大きいし、逆に言えば在庫もないから、うん、黒字になりやすいっていうところがあるんですね。うん、まあ、そういう意味で在庫の持たない商品をしっかり、ビジネスの一つ の, その参入するときのジャンルの選び方として念頭に入れておくっていうのは非常に重要になります。
なるほど、
はい、
起業する際の4つの鉄則のうちの2つ目は在庫の持たない商品であると。
そうですね。
なるほど、なるほど、はい、では次ですね、3つ目。
はい、3つ目はですね、定期的に収入が入ってくる商品を選んでほしいんですよね。
定期的に収入が入ってくる商品だと。
はい。
はい、
まあ、やっぱりですね、ビジネスだと一時的にドカンと売り上がっても、やっぱその黒字で、まあ、倒産するみたいなこととかもあるんですよね。結局そのキャッシュが入ってくるまでの間に潰れてしまうみたいなとか、あとはやっぱ毎月こう安定してお金が入ってくることとか見えてないと、結構こう精神的に不安定になって行動力が落ちてしまうとかでもあるんですよね。だからある程度、あ、来月はこれくらい入ってくるなっていう安心感があなたの行動を加速させるんですよね。
うんうんうん、
まあ、そういう意味で定期的に収入が入ってくる商品っていうのをしっかり持っておくっていうのは重要な考え方になりますね。で、どういうものがあるかというと、例えば継続課金ビジネスですね。コミュニティとか、そのノウハウの月額販売みたいなものっていうのは非常にビジネスが安定します。で、他にはですね、コンサルとか連続講座っていうのもですね、コンサルっていうのは契約は毎月契約っていうパターンもありますし、セミナーとか講座だったら、分割でね、お支払いいただくっていうのもあるんで、うん、まあ、ある意味定期収入
になると。そうですね。まあ、1年後にはなくなるということは分かってるけれども、
はい、
来月、再来月の心配をする必要はなくなりますよね。
そうですね。うん、一度売り上げてしまえば、3ヶ月とか半年とかは、ある程度お金が入ってくるのが見えるっていうのがあると、まあ、すごい安心感があるんですよね。で、なんで定期収入がいいかっていうと、来月これくらいいくなっていうのが見えると、いや、今月これくらいお金使っていいやっていうのが決められるんですよ。そうすると広告費に突っ込めるんですよね。で、やっぱお金の使い方っていう話をステージの2で言ったと思うんですけど、人に使うと、で、広告に使うと、あとはノウハウに使うっていう、この3つをバランスよくするっていうのがあると思うんですけど、まあ、そういう意味でこう突っ込めるお金っていうのが決まってくるんで、まあ、非常にね、どんどんビジネスが大きくなりやすいっていうのがあるんですよね。
なるほど、なるほど。
だからこの定期収入っていうのがですね、非常におすすめだし、まあ、心理的にも、まあ、ビジネスの、そのお金の流れ的にも、絶対、まあ、これは不可欠な要素という形になります。う
ん
う
ん
う
ん、なるほど、なるほど。定期的に収入が入ってくる商品であると。
はい、そうですね。はい、僕の場合は、まあ、僕は自分で講座、経営塾をやってるので、これが8ヶ月とかの講座で、やっぱ8分割でお金が入ってくるので、
ええ、
まあ、その期間は全然、うん、まあ、ある程度入ってくるなっていうのが分かって安心してるっていうことがあるわけですね。
うん、そうですよね、
はい。
その間に長期スパンのビジネスを考えたりも次はできますしね。
そうですね。
定期的な収入が入ってくることによって。
うん、はい、まあ、ちょっと話がずれるんですけど、やっぱ短期的に収益がどんどん上がるビジネスと、やっぱ長期的にコツコツ入ってくるビジネスっていうのがあるんですよね。では、ちょっとすごい話が飛ぶんですけど、まあ、企業の最初の頃は短期的にドンって売り上げが上がるものをやんないとダメなんですよ。なぜかというと、立ち上がる、長期的にコツ 骨断裂は立ち上がる前にくたばってしまうからですね、うん、
まあ、あの体力が持たない
体力が持たないということで、最初はだから負荷がかかっても短期的に売り上げが上がるものをやって、その上で1年とか2年とか3年続くようなビジネスをコツコツ作っていくっていうのがやっぱ企業の王道になりますね、
うんうん、
だからまあレバレッジ企業っていうのはあくまで短期的にまずはまあ3ヶ月とか6ヶ月で結果を出すための方法だと思っていただければなと思います。
なるほど、
はい、
では最後の一つですね。
はい、
最後の一つは
4番目がですね、小資本で始められる商品ですね。
小資本、
はい、
小資本、少ない資本で始められる、
はい、まあ、これはあの2番の在庫にも関係してくるんですけど、初期投資がかかるビジネスってやっぱきつい、
ね、そうですよね。
じゃ あ, あのフランチャイズってあるじゃないですか、
コンビニであったりとか
学習塾みたいなとか、うん、ああいうの500万とか1000万とか最初に入れなきゃいけないんですよね、そうなった時にじゃああなたが持ち金で使えるものはいくらあるのかと、2000万借りてきたとしても1000万出した状態で残りの1000万から利益出さなきゃいけないし、そこからさらにローンもあるからどんどん減っていくわけなんですよね、これって不利なんですよね。
不利ですよね、
はい、でそれに対して、まあ、今後大きくするんだったら大きく借り入れてやればいいと思うんですけど、一番最初 の, そのレバレッジ企業の最初のステージは必要ないんですよで、も
う
さっきも言いましたけど、その自分自身の経験とかノウハウっていうのをを人に伝えるっていう仕事だったら在庫もないし資本もほぼかからないと、
うんうん、
なぜなら自分の生活費だけだと。
そうですよね、
はい、もう電車賃と食事代と、まあ、あとスマホの代金ぐらいですね。
そうですね
そう、まあ、インターネット
ないインターネット代金みたいな、まあ、
そうですね。レバレッジ企業する人は絶対インターネット代だけは節約しないでほしいんですけど、
そうですね、
はい、まあ、Wi-Fi とかね、外でいつでも仕事できる環境っていうのは、まあ、用意してほしいんですけど、やっぱそういう意味で月に本当に数万円でできるんですよね、
うんうん、
こんなありがたいビジネスっていうのはないと思うんですよ、まあ、だからその参入するジャンルっていうのを資本が大きいビジネスから入るってなると、やっぱそのこけた時にめちゃめちゃ大きいんですよね、あの反動が、
うん、そうですよね、
はい、だからあのレバレッジ企業をする方はぜひ小資本で始められる商品ですね、まあ、あの僕のおすすめはもうさっきから何度も言っている通り、やっぱそのセミナービジネスですね、ノウハウとかあなたの経験を通してお金をもらうっていうものだったりとか、コンサルティング、コーチング、カウンセリング、セラピストみたいな感じで、対面サービスをするようなビジネスであれば、まあ、本当にこう少ない、投資金額で始められて大きなリターンが得られるわけなんですよね。
なるほど、
まあ、これをやれば年収1000万稼ぐことも不可能じゃないと、まあ、その要は1年かからずして簡単に稼げれるという形ですね、もしですね、あなたがそのコンビニのオーナーとかですね、なんでしょうね、お金かかるもの、歯医者さんとかも建てるのあれなんか数千万、
そうですよね、あの機材費が
半端ないですよね、うん、多分奥とかもいっちゃうと思うんですよね、人によっては。であとね、葬儀会社とかなんかの会館みたいなの作るだけでめっちゃ金が
かかる。そうですよね、あと霊柩車だけで1000万は下回らないっていう
そういう本当に世の中にはいろんなジャンルがあるんですよ。で、飲食店、店舗だったらやっぱ店舗を持たなきゃ、人を雇わなきゃいけない、でもやっぱ一人で小資本でできるビジネスから入って、そこで出た利益を今後そういう人とかで仕組み化していくビジネスに投資していくってことができれば、まあ、本当にスムーズに起業ってできるんですね、難しくないんですよ、
うんうんうん、
難しくないのはあなたがそういうね、あの一般的なその起業みたいなそのビジネスしか知らないだけで、小資本で簡単にできるってビジネスを知らないだけなんですよ、まあ、これをやっていけば誰でもちゃんと確実に立ち上げることができますので、ぜひ実践していただければなと思います。
はい、なるほど、はい、ではですね、本日3の1要チェック、参入するビジネス4つの鉄則、
はい、
まとめたいと思います、1、利益率の高い商品であること。2、在庫の持たない商品であること。3、定期的に収入が入ってくる商品であること。そして4、小資本で始められる商品であること、
はい、
こういう鉄則を守って、ご自身が参入するビジネスっていうのを選んでいく、
はい、
ということが重要だということですね。
はい、
はい、本日はここまでとなります。次はですね、3の2ですね。3の2は燃え尽きない目標の決め方と、
はい、
燃え尽きない目標の決め方、
はい、
そこの部分を、次回ではお伝えしていきます。では本日もこの番組をお聞きいただきありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。